Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly. 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。大晦日ですよね。今日で、2020年終わりっていうことでね、皆さんどんな風に過ごされるのかななんて思うんですけど、私の場合はもうね、あとはもうテレビ全部見ますよね。歌番組とか、お笑い番組とか、ゆっくり見て今年1年の、いろんなことを流して終わろうかななんていう風に思ってるんですけれども、まあお母さんたち、そういうわけにもいかないわっていう人たちもたくさんいらっしゃると思います。大掃除の仕上げだとか、お子さんの宿題見たりとか、あとはそうですね、おせちの準備とか、たくさんやること、もう本当に冬休みって忙しくて嫌だっていうお母さんの声をたくさん聞いたりもするんですけれどもね、まあこの時間が少しでもね、ちょっとほっとしてもらえる時間になったらいいなと思っていますので、ぜひね、大晦日のこの慌ただしい中も、ちょっと手を止めてコーヒーなど飲みながら、ぜひ、30分聞いてみてください。ではよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.から実践できるママが笑顔になるヒント。ねえ、大晦日ですよっていうしつこいぐらいに言いたい今日この頃なんですけれどもね、もう本当に今年はいろんなことがあって、普通のね、大晦日、今までの大晦日ともやっぱり少し気分が違ったりするかもしれないですね。で、その中でもあれです、お子さんの様子っていうのは多分普段と変わらず、わちゃわちゃしてたりね、して、この忙しい時に、なんであんたは自分のことぐらい自分でしないんだと思ったりね、することもあるかもしれません。で、冬休みは特にお子さんはね、宿題とかもあるし、プラスそのお家のお手伝いなんかも増えると思うんですね。大掃除とか、それこそ自分の部屋をちゃんと片付けて新年に向けてきれいにしなさいみたいなこともあるかもしれないんですけど、そういう時に小学生ぐらいのお子さんだったらね、まあやるかやらないか、いつやるんだみたいなお話だったりするんですけど、 小さいお子さん、幼稚園ぐらいのお子さんってね、お掃除楽しんでくれると思います。で、楽しんでくれるがゆえに大惨事が起こるっていうこともあるんですよね。お母さんがついついダメ、何してるのってね、言いたくなるようなことが起こったりします。例えば雑巾びちゃびちゃにしてこうね、床を拭いてくれるんだけどべっちゃべちゃになったとかね、そういうことが起こったりするんですけど、でお母さんは忙しい時にそういう風にされるとすごく腹立つんです。私も腹立ちます。だけどそれをね、なんでこんなことしたのって言ってもなかなか小さいお子さんってね、理由がないんですよね。だって面白かったんだもんぐらいしか言葉返ってこないと思います。なのでそういう時ってなんかこう、そのやったことがいけないことだっていうことをこんこんと説明したり、あとはそうですね、なんでこんなことしたの、言いなさい、ちゃんと説明してみたいに、こう原因を追求しようとしても、小さいお子さんってやっぱり言葉の数も少ないから、お母さんが納得するような説明ってできないんですよね。でだから問題を解決するのに原因を一生懸命こう探っても難しかったりします。特に幼稚園以下のお子さんに関しては。なのでそういう時っていっそのことを、その原因はもう横に置いといてね、どうせ多分楽しかったとか、ペチャペチャ音が鳴るのが良かったとかね、そういう子供らしい理由なので悪気は全然ないのでね、原因は置いといてください。で、代わりに何するかっていうと、じゃあどうするって言ってあげてほしいです。じゃあどうするっていう言葉がけね、床がびちょびちょになっちゃったねって、このままじゃあ困るよね、じゃあどうするって言ってあげてほしいんです。で、そしたらお子さんは自分で後始末するっていうことを覚えていきます。で、拭くって多分言います。じゃあ何で拭く、バスタオルで拭くって言うかもしれないし、雑巾で拭くって言うかもしれない。でも違うなと思った時にはね、教えてあげたらいいんですよ。そういう時は雑巾で拭くんだよって教えてあげたらいいです。でも拭く行為自体は子供にやらせる、ね、お母さんが後始末するんじゃなくて、子供にどうする、これどうするって言ってあげて、考えさせてあげてください。で、後始末をさせる。で、その経験がね、後々自分のことは自分でするっていうことにもつながっていきます。はい、ではここで今週の一曲です。スージー・ピーターソンフィーチャリングリサコでオールラストナイト。 ではここでただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。なんとですね、アメリカオレゴン州ポートランドでご活動中の着物和文化講師でグローバルキッズコーチのエルティング高子さんです。こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、こんなご紹介初めてですよ。
あ、そうですか。海外か。
アメリカでと、なんかね、今回はズームで、収録させていただいてるんですけれどね、文明の利器ですね。
本当ですね。
アメリカにいながらにして、ね、日本のラジオに出ていただくっていうね、本当にありがとうございます。
いや、こちらこそ貴重な機会をいただきましてありがとうございます。
はい。で、そうなんですけれどもね、今ね、ご紹介した中に着物和文化講師って言ったんですけど、私、
はい、
これ何ですかっていうのを聞いて何でしょう、着物和文化講師、しかもアメリカで。
あ、はい、そうですね、まあ、着付け講師と言ってしまえばいいんですけれども、
はいはいはい、
はい、まあ、着付け教室の主催をしてまして、
はい、
アメリカで着付けを教えたり、この着物の素敵さを広める活動っていうのをしています、今。
あれですか。じゃあそのアメリカの方々に向けてってことですか。
ですね、レッスン自体は、その着付け教室のレッスン自体は、
はい、
もうほぼほぼ日本人の方が、うん、来てくださるんですけど、
はい、
やっぱ着物は、まあ、お母さんやなんか おばあさんに持たされてきたけど、自分は着付けられない、まあでも、ね、はい、せっかくだから着てみたい、
うん、
で割と永住組の方が、
はい、
うん、せっかくもうここにずっといるわけだから着れるようになりたいって言って習いに来てくださる方が多いんですね、
うん、
はい、でもいろんなオレゴン州のポートランドでは、はい、日系のイベントなんかも開催されてまして、
うんうん、
ところでいろんなレクチャーとかデモンストレーションをする機会なんかもあるので、そういう時にね、アメリカ人の人たちに、
うんうん、
着物についてお伝えしたりとかする機会があります。
なるほど、そういう活動されてるんですね。
そうですね、はい。
じゃあそういうイベントとかで、その全く日系、うん、日本と関わりのないそのアメリカの方々にお伝えしたときってどういう反応があったりするんですか。
多分ね、日本にやっぱり興味があって見に来てくださってたりとか、ご参加してくださってるので、すごく皆さん興味を持って見てくれたり聞いてくれたりするなっていうのは感じますね。
実際に来たりもするのかしら。
好きで着物を着る愛好家の方たちもいらっしゃるし、コスプレの一環みたいな感じで、こうアニメが好きで、
あ、なるほど、
好きな、そういう方たちも、まあ、着物や浴衣なんかを、うん、着たりとかしてくれてますね。
じゃあ、今アメリカでそういうご活動をなさってるわけなんですけど、何かきっかけというかあったんですか。
ですね、ポートランドに、まあ、完全に移住してきたのが2011年の、夏だったんですけど、はい、もともと日本で茶道を習っていたので、
ほほほ、はい、
はい、アメリカに来て、やっぱり茶道をお稽古続けたいなっていうことで、茶道の先生をすぐに紹介していただいたんですね。
あ、なるほど、アメリカにいるんですね、茶道
に。アメリカに、はい、いらっしゃいます。そしてですね、まあ、日本で習ってた時はもう実家のすぐもう徒歩 2,3 分のところに美容室があって、
うんうん、
その着せてもらえるっていう感じだったので、まあ、習いに行ったりもしたんですけど、まあ、自分で着るというよりはもう着付けてもらう方が早いっていうことで、うんうん、自分で着物をあまり着るっていうことはしてなかったんですけど、
はい、
アメリカに来たらそういうわけにはいかないということで、
なるほど、
あ、はい、ちょっと一から学び直して、
うん、
で、まあ、着物の世界の方に入っていっちゃったわけですね。
あ、だから茶道を 勉強するためにお教室に通うために着物を習い始めて着付けを習ったら
そうですね、
ハマっちゃったみたいな。
そうですね。あの結局あの茶道も習いに行くとお茶会っていうのがあってですね、うん、そうですね、アメリカなんですけども本当に割と定期的にというか、うん、いろんなお茶会の機会があって、あ、これは自分で着られるようにならないといけないなっていうのをちょっと痛感してですね。
ああ、なるほど。
もうそれでもう稽古の時はもう毎回自分で着ていくようにしようってその時決めたんですよ。
ああ、なるほどね。
で、そこ、自主的に。で、そこで、あの、まあ、着物を着る機会が、まあ、欲しいなと、他にも、
うんうんうん。
で、着物を好きな人たちが他にもいるんじゃないかと思って、はい、ちょっとあの周りのお友達や知り合いに声かけてみたら、うん、あ、私も好きっていう人がすごい周りにいたんですよ。もう着れないっていう人で、それで私も一応なんかですね、あのその時にはもう一応着れてたわけですよ、着物は。
なるほどなるほど、
はい、あの自分の中でこの美しくないとかいろいろそういうのはね、あったんですけど、まあ、着れてたので、はい、そこでなんかこう皆さんに着てたりとか一緒にお出かけするみたいなグループを作ってですね、お食事に行ったりとかするようになったんですね、
うんうん、
そしているうちに、まあ、イベントなんかやそういう機会の時に、あ、自分も着せてほしいとか習ってみたいみたいな声をちょっといただくようになって、
うん、
あのまあ、講師になる勉強をして自分が教えられるようになろうと思って、
はいはい、
更新になったというやつがあります。
ね、はい、で一番最初はご自身が着てお出かけしてたってことですね。
そうですそうです。自分が着れるようになりたかったっていうこと で。で、あとやっぱりこうアメリカに引っ越してきて、
うん、
もうあの私はアメリカで生まれ育ったわけではない日本人だっていう意識がやっぱすごくあったので。
はいはい。
そう、日本人として私はここで何ができるのかなっていうのをやっぱりすごくしてから考えてたんですね、
はい、
でその時に、あ、やっぱりこの自分の文化を、うん、アメリカで伝えていきたいなっていうふうにもすごく思ったので、
はい、
そういうこともあってですね、
うんうんうん、
そこにどっぷりとそうになぜかこういつも着物着てるあの人みたいな感じになっていった、
なったんですね。
そう、はい、
なるほどね、やっぱりいろんな経緯がありますね。
そうですね。
で今はだからその、あの着付けを人にされたりとか、なんかちらっと伺ったんですけど、はい、七五三の撮影とか。
あ、そうですね、七五三の成人式 の、うん、あの撮影の、まあ、なんていうんですかね、お手伝いといいますか、着物のレタルと着付けで、
はい、
日本人女性のフォトグラファーさんたちと一緒に、うん、撮影をさせていただくっていう、そういうことを今はしています。
うーん、なんかあれ、うん、あ、どうぞどうぞ。
あ、特にね、今年はやっぱりねコロナの影響とかもあって日本に帰って撮影することができないっていうので、
はい
はい、もうたくさんの方があの喜んでくださいましたね。こういう機会があって嬉しいですって言ってくださって、
やっぱりあれなんですか、そのに日本人、まあ、例えば駐在なんかで来られている日本人のご家族とか、はい、あるいは日系のご家族とかがやっぱり多いんですかね。うんうん、
あ、もう本当にあの日系の方もいらっしゃるし、まあ、駐在の方もいらっしゃるし、国際結婚の方もいらっしゃるし、本当にいろいろな、いろんな感じですね。
じゃあそういう方々に着物を着る楽しみとか、まあ、着物を着ながら、まあ、日本文化に触れてもらうとか。
そうですね、それでやっぱり写真だと思い出に残るっていうところもあるので、
うんうん
うん、すごくいい機会なんじゃないかなと思ってます。
うん、どうですか、そういう活動ずっともう何年ぐらいされてるんですか。じゃあ、
ですね、美術教室を開校したのが2014年ので、
はい、7年目。
そうですね、そうですね。
結構もう、じゃあもう本当にしっかりとした、なんていうんですか、長い間のキャリアが。
そうですね、レッスン、うん、はい、一応レッスンを、はい、させていただいてますずっと。で、その中から、あの七五三の着付けをお願いできる場所とか、
はいはい、
そうですね、そういう依頼とかもまあ入り始めて、まあ、去年かぐらいからちょっとずつ始めていた感じですね、その撮影なんかは。
なるほど。じゃあそういう七五三の撮影とかそういうのを、まあ、通してお子さんに触れる機会が多くなってって感じですかね。
そうです。
キッズコーチにもなられたっていうことで、
うんうん、あ、そうですね。もともと日本で保育士をやって、乳幼児、まあ、保育の仕事っていうのを10年以上やっていたので、
うんうん、
そのアメリカに来たきっかけもアメリカの公立小学校で日本語教育をしているっていうイマージョンプログラムをしている学校がありまして、
はい、
日本語の教師のインターンシップ、うん、インターンで参加したのがアメリカに来たきっかけなんですね。
なるほどね。
元は、はい、はい、でそういうこともあってやっぱり子どもに関わる仕事を10年以上してきていたっていうのと、
はい、
と自分自身も子どもを授かることができ、うん、今ね、4歳半になる双子を子育て中なんで
双子大変だってよく聞きます私自身ね双子を育ててないのでもう本当に壮絶だっていうのはよく聞きますけど、その時期的に大変な時期は。
そうですね、多分その人によって大変な時期っていうのが違うと思うんですけど、自身はもう0から2歳までは本当に育てやすかったんですね。
楽だったんですか？
楽だったんですよ。だからいろんな人に双子ちゃん大変でしょって本当にもう毎回のように言われるんですけど、うん、いやとか言ってたんですね。
はいはいはい。
本当に2人とも決まった時間に寝て、
うん、
よく食べて、
うん、
待てっていう感じの赤ちゃんだったんですけど、2歳からちょっとね個性を発揮し始めまして、
はいはい、
それでなんかあれこんなはずじゃなかったみたいなちょっとなんか
私今までめちゃめちゃいい子だったのにみたいな感じ
で、そうなんです、もう目が離せないみたいな感じになってます、
うんうんうん、
特に、まあ、男女の双子なんですけども男の子もすっごいやんちゃで、
うん、
タイプなので、
はい、
それでもうなんかですねもう振り回されるというかもうすごく、あ、これが大変っていうことなのかっていうのを思い出してきて、それでですねそれこそ自分のために、まあ、キッズコーチングを学びたいと思って、
はいはい、
はい、キッズコーチングを学んだんですね、
うん、
はい、でそこからあ私みたいに海外に住みながらご大変な思いをしているお母さんたちはいるんじゃないかと、
いるでしょうねここにもいると思います、大変なお母さん、
なので何かね、こうサポートをできるような活動できたらいいなということで、はい。まあ、海外に住んでるっていうこともあるので、まあ、グローバルな子育てをサポートするっていう、まあ、グローバルキッズコーチとして、まあ、今後活動を、まあ、広めていけたらいいなっていうふうに考えています。
そうですね。今後
も。
はい。あれなんですもんね、その、まあ、ご自身のお子さんのために、まあ、ご自身のお子さんのためっていうか、ご自身の子育てのために、最初はそういうことを習いたかった。
そうですね。
でもやってるうちに、こう、
はい、
他の人にも同じような人がいるんじゃないかなと思ったってことですね。
そうですね。やっぱり、うん、子供に関わる仕事をしていたので、なんかお母さんたちのために、ならないだろうかっていうのはやっぱりなんか いつもなんか頭の隅にある、
うんうんうん、
あったんですね、きっと。でやっと、うんうん、
はい、特になんか私想像で申し訳ないんですけど思うのがやっぱり海外で例えば国際結婚でとか、まあ、例えば駐在でもそうなんですけど自分が生まれ育った環境と全く常識とかが異なる環境での子育てで言語も違うし友達も最初はいないしってなると、うん、やっぱり日本で子育てしてても孤独を感じるっていうお母さんすごく多いから、
うん、
海外でやってるとすごいそういう余計に孤独を感じやすいんじゃないかなと思ったりして、だからそういう人がいるといいですよね。
そうですね、やっぱりなんかまあ 地域とかにもよるかもしれないんですけど、なんかプレグループって言って、まあ、日本でいう親子サークルみたいな感じ、うん、あの日本語で親子が集う場みたいなのとかもあるので、まあ、行くところでもね、助けられたりすると思うんですけど、はい。
こう、まあ、ご自身がいろんな経験されてきたからこそシェアできることもあるだろうし。
はい、多分ね、すごい共感できるところあるんじゃないかと。
そうですね。
はい。
だからオンラインで主にやってらっしゃるから、はい、あれですよね。だから別に日本から受けに行ってもいいんですよね。グローバルな子育て知りたい。
あ、そうですね。なんかアメリカの子育て知りたいわっていう方
ですよね。そうですよね。
全然お話ししたいです。
そうですよね。だから、着付けとかもそうだけども、そのキッズコーチングに関しても、たかこさんにアクセスしたい人はどうしたらいいですか？検索方法というか。
あ、ですね。それこそ名前で、エルティングたかこ。と入れていただけると、
エルティングたかこさんですね。たかこは親孝行の子です。
はい、親孝行の子に子供の子なんですけど、はい、もしくはですね、ポートランド着物って入れてくださると、はい、私のことが出てくると思います。
その方が簡単かもしれないですね。ポートランド着物ですね。
はい、
はい、わかりました。ぜひね、皆さん、グローバルな子育てとかね、海外で子育てっていうのにすごい興味があるわっていう方、ぜひいろんなお話聞けると思うので、エルティングたかこさんを検索してみてください。はい。じゃあ、次回またね、今後どういう活動されるかとか伺っていきたいと思いますが、今日はちょっと時間になりましたので、この辺でお別れになります。今週のゲストはアメリカオレゴン州ポートランドでご活動中の着物和文化講師でグローバルキッズコーチのエルティングたかこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、ご自分が海外に渡られて孤独だった子育ての経験っていうのがあるからこそ、今そういうふうに同じような思いをしてらっしゃる方をサポートしたいんだっていうふうにおっしゃってましたね。ねえ、海外でもどんどんどんどんそういう輪が広がっていけばいいなと思います。はい、で、今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいです。ではまた次回なんですけれども、来年ですね、来週のこの時間をお楽しみに。